ほら、足です。
ほら、りょうさんです。
メキシコ流の挨拶で今日は始めようと思ってるんですけどね。
はい。
大丈夫ですか？音声。大丈夫ですか？
バッチリ、バッチリです。
バッチリ。
はい。
いいマイクをね、ちょっと買ったんですよ。最近。
お、どん
な？ちょっとオーディオテクニカの、
はい。
何やったっけな？なんとか、マイクみたいな、コンデンサーマイクっていう、コンデンスミルクみたいな名前のマイクを買ったんですけど。
はいはいはいはい。
ちょっと、2万ぐらいするやつをね。
はい。
音をアップデートしてくださいっていう意見をいただいてたまったので。
投資ですね。
はいは
い。
投資しました。5回ぐらい
、はい。
撮ったら、回収できるんちゃうかな
一回何ぼすか?4000円。4000円。
いやー、今日はちょっとエドくんがね、とある事情で参加できないので、はい、今日はりょうさんと二人で。
はい。
久しぶりっすね、二人で。
初回以来じゃないですか。
初回二人やったね。
初回二人。
で、あれ、これ、このアッシュテックラジオの画像がりょうさんと、この僕の二人だけやねんけどね、そもそも。で、エドくんを書き足さなあかんなと思って。ちょっと思ってんねんけど。
はいはいはい、はい。
どうですか？リモートワークとか、いろいろ。あ、っていうかね、俺最初にちょっとこれ言っとくかな。
はい。
大体もう今日からっすかね。はい、非常事態宣言でしたっけ？
はい。
もう全国解除されたじゃないですか。
そうですね。
まあ、日常がこう、だんだん戻りつつあるってことで。
はい。
うん。で、僕、クロスバイク乗ってるって言ってたんですけどね、自転車。
はいはいはい。
また続いてるんですよ、毎日乗るの。
おお。
そう。
今もですか？
そうそうそう、今ももう2、3週間ぐらい続いてて。
へえ。
これ癖になりますね。だから、出勤し、もう、出勤だともう自転車で出勤しようかなって。思ってるぐらい。
はいはいはいはい。
いや、暑いやんか、最近。
ああ、まあそうですね。
言うても、クールビズ始まってるしね。もう。
うん。そうですね。なんかクールビズ感がない、あんまり。
5月の。
在宅のせいでなくなります
ね。5月の終わりやからさ。
はい。
いや、めちゃくちゃチャリ気持ちよくて、散歩はめちゃ暑いけどさ。
はい。
チャリで風を切るっていうのが、すげえ気持ちよくて、
うん。ちょうどいい時期っすよね。
そう。で、土日とか、チャリ2、3時間ぐらい乗ってて、今。
おぉ。
棒をね、昔、小学生の時に、まずママチャリが、マウンテンバイクからかっこよくなるっていう、はいはい、こう、価値の変化が起こる時期あるじゃないですか。
ありますね。はい。
小学生の、ちょっとこう、高学年ぐらいまでマウンテンバイクかっこよくなってて、
はい、
途中でその価値のすごい変化が起きるっていう。
はい。ママチャリ
の乗らなださいみたいな。いきなりブリーフからみんなトランクスになるみたいなぐらいの。すごい、もうこの紙幣使われへんぐらいの価値変化が起きる瞬間で。
はいはいはい。
あれぐらいからさ、チャリで果てしなくどこまでも行くって遊びやってて昔。中学生ぐらいの時に棒を倒した方向にひたすら進み続けるみたいな遊びしてて。
そんな、男塾みたいな。
大講師みたいな。棒を倒れた方向に人の家でも上がって更新していくみたいな。チャリの遊びしてて。それ思い出してさ。
はいはいはいはい。
なんでこっちの方向にひたすら進んだろうと思って。で、それ昔、中学の時、奈良あたりまで大阪から行って、一日かけて。
行きましたね。
帰り、警察に送ってもらったことあんねん。
すごいな。
そう、それを、この間、土日やって、
はいはい、
で、たまたま、今、何回か引っ越しして、天王寺の近くに住んでるんやけど、
はい、
もともと住んでた地元の西成の方向、行くことになって。
はい、はいはいはい。
これはおすすめなんですけど、まあ、今回のね、いろいろなお題目というか、お品書きの中にあるんですけど、
はい。
これですわ。クロスバイクに、で、地元に戻るとアトランティスな気分ってやつなんですけど。
はいはいはいはいはいはい。
あの、これは条件としては、全然地元に戻ってないっていうのが条件と、あと、そこそこ、はい、チャリで頑張って1時間ぐらいで帰れるっていう、程よい距離。で、クロスバイクで地元に戻ると、なんかあの、昔使ってた商店街とか、あの、ゲーセンとか、
はい、
だんだんこう、自分の家が近づいてくると、昔ここが、例えばあの、アルペンっていう、
はいはい、
ウィンタースポーツの店やったなっていうのが、あの、ビデオ激安王っていう、いかがわしい店になってたりとか。
試写室
そうそうそう。逆に試写室が、ワンちゃんのトリミングの店になってたりとかして。
はいはいはいはい。健全化したな。
多分4回ぐらい、ホッピングして、
はい。
変わったんやろうなと思って。そういう、ちょっとね、失われたアトランティスに行ってる気分が確か、楽しめるんで。昔これがあったな、ここら辺には、みたいな。そう。だからね、結構、チャリで地元に戻るのは結構いいですよ。うん。
あ、まあ、チャリやったらそうですよね。なんか、街の端っこというか、細かいところまで行けますからね。
そう。だから、なんか、そう、地元にマイルドヤンキーみたいな友達結構いっぱいいるんですけど。
はい。
西成って結構大阪の中じゃ、うん、グラセフみたいに、やばいがしますね。
まあまあ、
そう。
たまたまね、いらっしゃる割合は、はい。たまたま多い感じはありますよ。
これ大阪の人しか知らないです。いやでも有名やからね、スーパー頭でとかね、あったりとか。
ま
あで
も、もう西成は有名ちゃいますか？
有名すぎて、だって昔の、あれは西成区のスローガン、チェンジザ西成やったからね、エリック・クラプトンのチェンジ・ザ・ワールドぐらいの、でしか聞かへんからね。あと、なんだろうな、そう、毒霧を僕吹かれた交差点とかあるんですよ。毒霧ってわかりますかね。チャリで走ってたら、全然知らん中学生に、ファンタグレープ口に含んだやつ霧状に顔面吹かれて、チャリから転げ落ちるっていうのを、僕が中学生の時ですけど、経験した。交差点とかあったら今でも震えますからね、
はい、嫌な思い出がフラッシュバックする感じですね。
それもね含めて結構クロスバイク、うん、まあそこそこ10万ぐらいするんでいろいろオプションつけると、うん、
でもあれっすよね、なんか何年かぶりとか、なんか10年ぶりとかにこう、
うん、
小さい頃に行ってたであろう場所とかを行くと、すごい、こんなんやったな、みたいな。
そう、
ある。感じにはなるっすかね。
なんかね、昔、栄えてた場所が、
うん。
もうなんか焼け野原になってる。いつの時代やねんっていう感じ。クロスバイクにほんまに土日はだいたい、最近、いい感じで運動量は増えて、たかな、みんなでも、
うん、
なんか意外とこう運動しなあかんと思って運動量増えてんちゃいますかね。
多分それで運動してる人は、
うん、
テレワーク中そんなに支障がないんでしょう
けど、はいはい
はい、僕とか全く運動してないんで。
皆さん運動してない。
全くしてないですけど、毎日歩いてる歩数を見たらまあそこそこ歩いてるんですけど。
あ、
なんかわかんないですけど、まあでもなんか背中がめっちゃ痛くなって
言ってたね。
2週間ぐらいやばくて。
長くない？
そうですね。なんかまあ日を追うごとにこうやばくなってて。
ね、こう擬音はヒリヒリか、ドクドクか、ガサガサか。
あ、バキバキってのあるんですね。
すごいな。大丈夫？エイリアン的な、大丈夫？なんかエイリアンハガーってこういうわっしゃーみたいな、こう。やられてない。
そっち系はないんですけど。
身に覚えない。変な。
身に覚えはないんですけど。
変な卵触ってない。
変な卵は触ってないんですけど、まあ、これ単純にまあ、あれでしょうね。体勢の問題なんでしょうね。
はいはいはいはい、はい。
しんどい体勢で続けると、やっぱり、っていうのがあるんでしょうね。
なんか、あれらしいっすね。リモートワークのしんどい人は、 9割8分というか、あの椅子問題らしいですね最近。
もう思います、
ね、いましたけど、なんかで
めちゃくちゃ思いますね。
だからね、まあ、まあ 100% も出社できへんと思うんで、あの 50% ぐらいの出社だとまだ思うんで、レンタルのオフィスの椅子とかね、うん、流行るかもしれへんよねこれから、
うん、
サブスクで家具とかもあるもんね。
なんかね、
はい、
まあ、そうそう、なんかちょっと話が脱線していってる。
いやいやいや、あ、そうだ、ちょっと久しぶりにあのこの番組のそこで言わなあかんなと思って、はい、あの一応ね、足湯テックラジオってテクノロジーの番組なんですよね。テクノロジーで丸々をホゲホゲするっていう、ちょっとわかりにくいですけど、あの、
はいはいはいはい、
足湯ってことで吹っ飛ばすってね、英語で言ったら吹っ飛ばすなんで、はい、まあ丸々を吹っ飛ばすっていう、ちょっとカウンタートーク的なあの意味合いもある番組なんですけど、最近全然カウンターしてないっていう最近あのオフィス36号のエクセルに並べてるお品書きをひたすら食べるっていう番組なんですけど、ね、これ楽しいかな。
でもテクノロジーで言うと、うん、あのさっきのちょっと運動にも関わるとこですけど、うんうん、アップルウォッチとかどうですか？
ああ、このお品書きにも入ってる、アップルウォッチ、入門、ね、決済、万歩計、音楽って書いてるけど。
その辺ですよね、運動とかも。まあ。
もうね、もう手放せないっすよ、アップルウォッチ。もうずっとつけてますもん、寝るとき以外は。うん、そう、はい。昔、ミサンガは寝るときもつけてましたけど、あの、石鹸を塗り込むぐらい、ミサンガめっちゃいい匂いしてた時ありましたけど、はい、ミサンガぐらいつけてるもん、アップルウォッチ。
まあまあそうですね、なかなか外さないですよね。
なかなか切れへんけどね、このミサンガ。
まあ切れないっすね。
アップルウォッチのさ、このバンドいろいろ変えれるやん。
そうですね。
これミサンガに したら売れるんじゃん。なんかこう、切れたら願い叶うみたいな。
願い叶うのと同時に本体行かないんですけど
取れたら一応アップルケアもそこで発動するみたいな。リオさんはあの第2世代でしたっけ、第3世代でしたっけ、アップルウォッチ。
僕は2っすかね、え、
3やったかな、多分
3っすね、3、
うん、なんか使ってどう使ってます、なんか一押しの使い方とか利用シーンというか。
僕もともと、
うん、
買った理由は、
うん、
もともと就職した時に、
こう、
まあ、セイコーの時計をつけてて、
うん、
で、なんか忘れたんですけど、うん、バンドが壊れてしまったんですよ。で、まあ修理してもよかったんですけど、なんか意外とああいうのって、いつでもできるからええやってなるじゃないですか。
確かにね。
で、なんか時計って数本持ってるから別にこっちつけようみたいな感じで。
買い聞くしね。うん。
そう。で、まぁ、あ、ずっとグッチつけてて。
おいきなりグレードが。
僕2年目セールスとかそれぐらいやったんで、2年目セールスがグッチの時計つけて言ってたみたいな。
これもあんまり、はい、
そう。あんま良くねえなって思って、
うん、
なんかないかなって思って、で、うん、で、アップルウォッチ欲しいなーってちょっとぼんやり思ってたんですけど、なんか、いまいち何で便利かみたいなって分からへんじゃないですか。
うん、確かに。で、
まあ、僕今はちょっと買いましたけど、MacBook Air が2015だったんで、
あ、
タッチ ID がねと。
ほうほうほうほうほうほうほう。
あ、じゃあアップルウォッチ買ったら、タッチ ID の代わりになる。
あれでしょ、 Apple Watch を Mac に近づけたらロック解除されるっていう機能がある
ね。
あ、
そう。
あ、なるほどね。あ、で、確かにこれは便利かもしれへんな。
っていうのから入ってもいろいろ。
ああ。いや、
アクティビティ的なね。
だって、4、5年前かな買ったの。りょうさん。
そうっすね。
当時つけてる人まだ珍しかったもんね。
珍しかったっすね。
うん、今、だって、だって AirPods のさ、うどん耳からね、ぶら下げてるって見せられてた時期あったじゃないですか。
はいはい、ね、はい、はい。
でも今も民主化してるじゃないですか。
うん。
アップルウォッチもつけたら結構、ね、うん、 机にみんな寄ってくるみたいな時ありましたもんね、最初。
ありましたね。でも今、
大体
普通ですもんね。
だってあれでしょ、スイスとかの、あの機械式の時計とかの売り上げ下がってるのは Apple Watch の原因とか言われてるから、いい時計買う前に Apple Watch 結構売れたりしてるらしいですからね。うん、
そう、多分、あれなんでしょうね。二極化してるんじゃないですか。
うん、
その微妙な価格帯までやったら、もうなんか Apple Watch とかとして、もうなんか突き抜けてる、なんかね、何百万とかするとか、なんかそれのランクやったらまだそれがもうブランドじゃないですか。価値があるし。
パテックフィリップとか買うんやった、まあ買われへんけど。1000万ぐらいするか。
そう、ロレックスとかね、タグホイヤーとかなんか。やったら
タグホイヤー。まあまあね。うん、でもね、僕は、そう、りょうさんと一緒の第三世代かな、買っててんけど、最近最新版にして、Wi-Fi モデルやったんですけど、前、GPS にしつけたんですよ。
はい、
めちゃくちゃ快適っすね。GPS をつけたら、もう携帯が近くにいらんようになるんで、
なりますね。はい。
もうAirPods と連携しとけば、音楽も、聴けるし、
うん。
Suica も使えるし、そして ID じゃないか。ID か。ID とか、クイックペイも使えるんで、
うん。
ID じゃないか。クイックペイかな。うん。なので、決済も単体でできるんで、携帯がなくても、めちゃくちゃ便利っすね。電話もできる。
強いですね。
うん、電話もできるしね。うん、だから最終、もう携帯、なんか持つ時間、ちょっと減ってるというか、散歩それこそするときとか、アプローチ1個あれば、そう。ペイペイも使えるし。
あ、それはでかいっすね。
たまにログイン切れてる時あって、ちょいちょいログインしなあかんねんけど。
はいはいはい。
レジ持って行って、ペイペイのログイン切れてる時めっちゃ焦るけど。その時はでも一応、バックアップというか、
はいはい。
クイックペイ使えるからさ、非接触で。
そう。うん、
だから、最終携帯の次は時計になるんちゃうかなっていう、ちょっと先取り感はあるけど今。うん。
それは
便利かな。うん、そう。これはいいっすね。でもね、まだまだ使いこなせてない気がする。もう万歩計プラスアルファみたいな。だからなんかもうちょっとこう、いい使い方がないかなと思ってて。
なんかね、有効活用できる。
そうそうそう。
すべがね。
でも、
あるとは思うんですけどね。
アップルが、来年かな、AR グラスというか、メガネを出すとかいう話もあるので、
はい。
そう、それが出たら、さらに、結構、携帯に依存せずに、いろいろできるんちゃうかなと思って、なんかこう、歩きながらなんかできたりとか、
うん。
いいかなって。じゃあちょっとね、最近の話題で、鬼滅って言いましょうか。
はい、鬼滅ね。
鬼滅の刃が終わりましたってことで。
はい。
我々、読んでますもんね。一応。
一応読んでます、
ね。珍しく、最近の漫画を読んでるってこれになるんかな。
珍しくはそうっすね。
ドクターストーンも一応読んでるけど、ジャンプで。
ドクター、ジャンプはでもね、
ドク
鬼滅しか読んでない。
鬼滅ね。うん。まあ、でもこれ、めちゃくちゃ流行ってるから、まあ。間違いないっていうか、読んどけば。うん。
うん。
コミック派っすか？
コミック派ですね。なんか、世間でこう、バーって流行り出したじゃないですか。
うん。
より、なんか、ちょっと前になんか知ったことがあって。うんうん、
それで、
なんかもう、流行り出した頃にはちょっと熱も冷めて、なんか、
あるあるやん。
惰性で読んで
た。何巻ぐらいで流行り出した世間が、ざわざわ。
何巻ぐらいやろうな。
結構。
でも結構最近ちゃいます
ね。アニメで、なんか、
どうのこうの。アニメ。
火がついてっていう。
そうですよね。アニメやってたの結構最近じゃないですか。あれ。
なんか鋼の錬金術師が流行る前に目つけてて、これめっちゃおもろいやんと思ってたら爆流行りして冷めるみたいな、ありましたよね。こういう流れ。そういう感じ。
その感じになってるんですかね。もう完全にね。
今20巻ぐらいまで最近出たね。で、あと、
そうですね。
巻数でいくとあと3、4巻ぐらい出るんですかね、多分。
うん。 多分3、4巻も出ないんじゃないですか、うん、
それくらいかな。いやでもね、いいところがあったんちゃいます。やっぱこう、まさか、
うわ、そうっすね、
なんかよくね、うん、言ってるもんね、いい終わり方が、
うん、
英断ですねみたいな、編集者とか編集、まあ、主演者のね、あの昔だと考えられへんもんね。
そうっすね。でもなんか終わらせる美学みたいなのを、
うん、
なんか昔ってあんまなかった中で、
ね、延命延命みたいな、スパゲティ状態みたいな、ね、
そう
スパゲティ状態
そう、なんかその感じ、まあ、終わらせる美学を感じましたよね、あれは。
いや俺過去に書いてんけど、トピックにオワコンっすよ、うん、これ別の意味で終わり方コンサルタントっていうのはちょっと流行るんちゃうかなと思って、鬼滅の刃きっかけにっていうのが、
はい、
ずっと思ってたんですけど、あのいい作品はやっぱね、シュッと終わることで心に残るって結構あると思うんですよ、いつまでも。例えばラピュタとかさ、はい、リョウさんラピュタ見てたっけ、はい
はいはい、ラピュタは見てないです。
見てないっけ。
バルス、バルスでしたっけ。
まずあのバルスより後に見てくれ。いや、ラピュタは、1回で終わるんですよ。あの、ラピュタはね、1で終わるんですよ。そう。
なんか見たことあるん
ですよ。ジブリ
で。見たことはもちろんあるんですけど。
覚えてない。
そう、覚えてないんですよ。
とりあえずね、あれは、綺麗に終わるんですけど、続き見たんですよ。で、
お
う。でもね、そう。なんかこう、空から降ってきた少女を助けて、終わって、なんかその少女の田舎に少年が一緒に帰るところで終わるんですけど、なんかその続きを見てる僕らは、はい、ずっと想像してるんですよ。その後、二人が結婚してとか、なんかこうなるんちゃうんかとか、
はい、
主人公がこうなるんちゃうんか、お父さんの後継いでとかね、いろいろ考えるんですけど、やっぱね、シュッと、なんかこう、ああ、もうちょっと続いてほしいって思うところで終わったら、続きを考えるんですよね、やっぱ。
はいはいはい。
だから、はいはい、ええー、ところで終わるのがいいっすよね、なんでも。
それ、
デートとかでも。
それ、僕、おすすめされた漫画がまさにそれでした。
おすすめされた。何を
覗き穴っていう漫画をすごいおすすめされたんですよ。
はは。それは何？スタリッチみたいな。
あそこまでは行ってないけど、かなりそういう描写も多いっていう。何年前ぐらいだろうな、2年3年前ぐらいに勧められて、
はいはい、
まあ読んだことがあって、
うん、
まあ最初の感想めっちゃ普通にエロ漫画やんけお前みたいな感じの。
え、何ヤングジャンプ？
いや、なんで連載されてたんかな。何で連載されてたのかちょっと覚えてないんですけど、なんかね、ざっくり簡単に言うと、なんか、賃貸の壁に穴が開いててみたいなところのスタートなんですよ。
ほうほう。
で、大学生同士なんですね、その、隣が、
うん。
両方ともね、
うん。
で、まあ普通に大学生活を過ごす中で、なんか、うんうん、なんかくっついたりというか、
はい、
こう微妙な関係が続いていって、うん、最終的に結ばれるみたいな感じで、
うん、あ、
で、まあ、その間にいろいろあるんですよ。
それがいいところで終わるんや。
それが、まあ、普通そういう流れだったら最後なんか、うん、卒業しますみたいなで働き出しますみたいな、
学生やからね、うん、
なんか結婚しますみたいなところまで描くと思うじゃないですか、
うんうん、
でも実はなんかよりを戻してなんか、
はい、
その先をこう、書かないみたいな。
ああ。
ここで終わらしてんねや、みたいな。で、その後書きで、この先は皆さんの想像にお任せしますみたいな終わらし方をしてるっていう。
だから、誘惑の、なんとか武術大会やったっけ、なんか。
はいはい。
あんな感じでしょ。
そうそうそう。
こんなんでした、みたいな、最後。
あ、そうそう、そんな感じっす、ほんまに。
ジャンプで昔あったブシザーレシーブってあるんですよ。知ってます？
はいはいはい、
2巻までしかないんですけど、あれは打ち切りだったんですけど。 まあ、武士座レシーブの話はいいですわ。要は、
はい、
2巻で打ち切られるんですけど、最後、描き方、たかった、多分、10何巻ぐらいを全部年表にしてるんですよ。最後の2、3ページで。すげえ力技のギャグ漫画なんですけど。
はいはいはい。
そう。まあ、それは例外として、なんか、ええー、ところで終わるっていうのは、やっぱちょっと美学としてありっすね、ほんまに。だから、その何巻まで続くか分からんけど、惰性で買う漫画みたいな、まあ、何かとは言いませんけど、終わり方をコンサルしてあげるっていうのはいいかもしれないですよね。なんか、分かんないですけど、その漫画家に、コンサルタントみたいな人が途中でついて、
まあでもなんかあれっぽいですけどね。
うん。
なんか、漫画家は漫画家で自分の思い描いてるストーリーがあるんじゃないですか。わかんないですけど。
いや、まあでもそうやね。ワンピースもだって最後のオチはちゃんとあってって言うしね。
うん。
うん。だからそう。だからね、でも、ああ、ここで終わっといてほしかったなっていう、あるじゃないですか。デスノートやったら6巻で終わっといてほしかったし。コツカメも80巻で、が一番区切りとしてはとか、わかんないですけど。
コツカメはでも、あれはもう、でも画期的ちゃいますあのスタイルって。
まあね。
何巻とかいう概念超えてるじゃないですか、もう。
まあ、どの巻から読んでも楽しいしね。
うん。
まあでも一番油が乗ってた時期っていうのはあるじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
だからその時期にやめるかっていうのは、すごい迷うと思うけどね、やっぱ。うん。
何巻までぐらいが理想なんすか？
いや、わからんわ。これだって、6巻がピークのやつもあるじゃないですか。下手したら。そう。
これぐらいの巻で終わってるのが好き、なんか好きな。
だって、あれでしょ、スラムダンクの、なんか何十巻もあるけど、1年のことをやってるんでしょ、時系列で言ったら。
そうっすね。1年を書いてます。
あれもあのぐらいの長さがやっぱいいんでしょう、ファンとしては。
まあ長さっていうか、ストーリー、まあそうですね、
うん、
全国に行ってみたいなところで終わらせてるのが綺麗。
そうやんな。いや、ブリーチもソウルソサエティ編で終わっといてくれたらとかね。
それは思う、それは思うですね。
とかね、わからんけど。いや、まあ、これは。
ナルトはどうなんですか？
ナルトはね、俺、ちょっと、オロチマルぐらいまでしか見てない。
まあ、待てない。
ガーラ。アイっていう、肉を額に書く次のトレンドが、アイをおでこに書くっていうトレンドあったじゃないですか。
はいはいはい。
ナルトに出てくるキャラの。
はいはい。
あれ、ガーラが出てきたところまで読んでたけど結構序盤かな。そう、
うん、
いや、だからまあそれは好みがあるけど、でもね、漫画だけじゃなくて、まあ映画はあれやけど、仕事とかもそうじゃないですか。いつまでも終わらんプロジェクトとかさ、いつまでも分からんけど POC しててもしゃあないやみたいなの終わらせる、オワコンみたいなコンサルタント、
あ、それはある。
いるんじゃないですかね。
いや、絶対読めますよ。
ねえ。だから、綺麗な、美しい終わり方をコンサルします、みたいな、職種、流行るかもしれん。
それはあるな。
うん。実は、終わった影には、私が絡んでました、みたいな。
はいはいはい。終わらした張本人とかいじられてたけど、
僕が考えましたみたいな。そう。
それが美学みたいな。
まあでも、なんか、終わりを A パターン、B パターン、C パターンっていうのを想像しながら進めていくっていうのも、なんか、結構何でも通用しそうな手法やもんね。うん。
そうですね。
でもあれですね、宮崎駿とかって、なんかポニョとかで見たけど、なんか最後考えずに、作っていくから、
うんうんうん、
突飛な発想出るとかもあるしね。そう、でもまあ終わり方は結構この鬼滅で今後話題になるんじゃないですかね。
うん。
っていうのは思ったけどね。
三つはそうですね。
そう。でもね、あの、終わらへんやつも、あの、うん、いい部分は、ジョジョとか、スターウォーズもそうやねんけど、共通点は、はい、あの、大河ドラマみたいなんですよ。あの、世代がどんどんこう、受け継がれていくみたいな。で、なんかね、別の人が言ってて、すごい納得してんけど、なんかね、スターウォーズとか、ナレッジを蓄積していく話や、みたいな。世代、なんか、息子、親、おじいちゃんみたいな、世代、どんどん行くわけじゃないですか、ジョジョも、ジョースター家とかも。
ああ、そうですね。
で、ディオを倒すためのノウハウがだんだん蓄積されていくから、うん、鬼滅も、世代が変わっていくたびにノウハウが蓄積していくみたいな。そういう話やから、あの、燃えるというか。
韓国の宮廷ドラマとかもそうみたいですよね。
ああ、多分そういう大河ドラマ的なやつやんね。
うん。なんか日本のこう、公家とかもそうでしょ。
そうそうそうそうそうそう。そういう系の。やっぱそういうのはね、続いていった方が、なんかこう、燃えるみたいなのはあるかもしれへんね。うん。まあ限度があるかもしれへんけど。うん。それは思った。うん。いやー、ちょっと、どうします？次。なんか、ちょっとじゃあ、これちょっと今しか喋れないんで、ドアノブ開けるツール、ドアオープナーについて、
はいはい。
これリンク見れたりしますかね？
これ見れますね。
これね、ドアノブ開けるドアオープナーってあるんですよ。なんていうか、いかにしてドアノブに触らずに、開けるかっていう、なんていうんですかね、副船長の鍵穴じゃないですか、はいはい、鍵。
うん。
鍵みたいなやつなんですけど、
はいはいはいはい、
フックみたいになってる。これ、めっちゃ便利なんですよ。ドアノブ開けたりとか、ボタン押したりとか、エレベーターとかの。
はいはいはい、は
い。いろいろできるんですよ。多分瓶開けたりとかもできるんちゃうかな。こういうのがね、クラファンとか、3D プリンターで作ったりっていうので、はい、結構なんか、そう、話題になってて。で、これも、めちゃくちゃ注文来てるから、
うん。
生産が6月中旬以降になります、みたいな。うん。1個1000円ぐらい。まあ、これ、100均とかにも、今はまだ出てないけど、
うん。
大量生産されるんちゃうかなと思って。なんかこう、だから非接触でっていうのが多分流行ると思う。流行ってるっていうか、まあみんな気にしてるから、うん。こういう、そう。りょうさん。
自動とかね。はいはい。
気にしてますか？この、気にするレベルあるじゃないですか。エレベーターのボタン押すの、ちょっとみんな触ってるしとか。アマゾンで届いたやつ中国から来てたら、アルコールでシュッシュってやって、拭いてから中開けるとか。
僕は気にしてないっすね。ガンガン触っちゃうな。
まあでも帰ってきて手洗うっていう、最低限の。
ああ、それは、はい。
そこは一番大切な。
しますけど。
部分っすからね、はい。そこを逆にしてへんかったら、ほかしても意味ないですからね。
そうっすね。もう気にしないですね。まあ。なんか気にしない方が体強くなるかな。
自然治癒力みたいな。
あ、そうですね。なんかね、日本の水って綺麗やたら、うんうん、海外とかでこう腹壊すみたいな迷信をこう思って。
確かに中からこう湧き出てくる力みたいな。
そうですね。自己免疫力みたいなところで。
そう、確かに。僕は今、これがまだ届いてないんで、鍵をね、首からぶら下げてるんですよ。
うん、
ネックストラップに。家行ってる時も。はい、で、はい、その鍵の先っぽで、エレベーターのボタン押したり、マンションの。家マンションやから。とか、はいはい、そういうボタン系は全部それで押して、鍵の先っぽで。で、それで外出たりすんねんけど、はい、徘徊路地に見えるみたいなんすよ。ネックストラップに鍵だけぶら下げてるから。でも、
なくさいよ。
今は、それ、 をやってる、触りたくないから。で、多分ね、はい、その鍵の先っぽにコロナ集中してるから、それで目ついたら多分人殺せると思う。
鍵で目つく時点で結構やばいっすね。
それぐらい多分先っぽにコロナ集中してるんで、帰ってきたら、除菌してますけど。
もう鼻に突っ込んだりとかしたら一番。
やばい。
ね、粘膜だから、あれでしょうけど。うん、
だから、このオープナーは結構待ってるんですけどね、家族分発注してるんで。
まあ、家族やからっていうのもあるかもしれないですね。一人やから。
ああ、そう。それはある。だって、結構、親とかは、もっと厳しいですからね。もう帰ってきたらもう足、両足シュッシュみたいな。
うん。
いや、厳しいですからね。
そう。
うん、
だから僕らが菌を、まあ、若い人が、なんか重症化してなくて菌持ってるみたいなパターンもあるじゃないですか。
潜伏してね。
うん。っていうのが、
そう。
あるので、あんまり僕は人に会わないようにしてるんです
けど。ああ、まあそれがいいよ。だってまだ、だって、溶けたからって言って、まだ、うちの会社の規定も、なんていうんですか、外食っていうか、飲み会禁止って書いてたもんね。うん。まだまだ、ちょっとこう気をつけた方がいいかもしれへんけど、つながりでいくと新しい生活様式っていうところがあるんですけど、テーマとして、言われてるじゃないですか。これからの普通を、が変わると。
うん。
もうすでに変わってますけど、リモートとか。飲み会とかも、この間面白い動画見たんですけど、なんかね、フルフェイスマスクでしたっけ？あれつけて飲み会してるおっちゃんらの動画見たんすよ。
はい、
フルフェイスこうやってつけて、乾杯って言って、フルフェイスをこう斜めの角度の時の隙間空いてるところから飲むみたいな酒。で、それで宴会してるんですよ、5、6人で。めっちゃ食べにくそうで。こう蒸れるしね。
うん。
ちょっと嫌だなって。逆にアル中間すごいますっていうか。
そうですね。まあ、かといってストローやったら余計良いし。
とか、これリンクつけてるんですけど、はい、触れずに孫とハグする方法っていう動画をつけてるんですけど、まあ、要は、これちょっと動画やから、はい、見にくいかもしれないですけど、なんか外国の、なんかおじいちゃん、おばあちゃんが、やっぱコロナ禍の中でやっぱ孫を抱きしめたいっていう願いがあって、
うん、
で孫がそれを叶えるために開発して、透明のビニールみたいなのが真ん中にこう、なんですかね、バレーボールの、なんですか、こうコートじゃなくてネットみたいに貼られてて、
はい、
それを通してお互い抱き合うっていう、サランラップでチューするみたいな。
そうっすね。アクリル板とかでこう。
で、ハグするみたいな
感じですよね。
これ、めっちゃニュース、朝のニュースに流れてて、うん、これいいけどさ、なんか女子高生を抱きしめれるサービスとかにも横転されそうで、コロナ後に
女子高生を抱きしめるサービス。
触ってないし、みたいな。これやったら触ってないし、みたいな。
そういうこと。
これ触ってないし、みたいな。そういうとこ、ちょっとあかん方向に横転しても、新しい生活様式的な、非接触っていうね、のが、そうそうそう。
でもなんか、やっちゃいけないっていうところを提供するのが、なんか、生産業の一つのジャンルがあるじゃないですか。
背徳感かけるみたいな。
そう。なんか、ね、その辺は。
まあまあ、これはね。だから、なんか、とにかくね、いろいろ変わると思うんですよね。なんか、新しい飲み会のスタイルとか。そう。
はい。
まだ、荒れちゃいますかね。まだちょっと怖いですもん。行くの。
うん。
そう。結構混んでますけどね。スタンド。立ち飲みとか。
はいはい、
若干混んでましたね、この間、昨日かおとつい見に行ったら。うん。新しい生活様式ね。 これどうなりますかね、通勤も。
そう、でもそこは大きく変わるんじゃないですか、うん、なんかね、在宅、まあそもそも週5とかで出勤する必要性がほんまにあるのかっていう話にもなるし、うん、
いやないよ
ね、
うん、それも思うもん、なんか、
なんかそう考えたらね、
そうだって、なんかこの間久しぶりにお客さんのとこさ行ってんけどさ、外出して、はい、で、はい、僕の中ではレア度を高めようと思って、ほんまに行ったらあかんのっすよって言って、禁止なんですって言ってて、
はい、
でほんまにほんまにこれってやつだけ行くんですって言ったら、まあ、レア度高くなるしさまあ大体行ったらあかんねんけどさ、はい、で
まあまあまあ
1ヶ月ぶりぐらいのお客さんのとこ行ってんけど、この間
はい、
なんかね、電車乗ってる時間がすげえもったいないなって思った、
うん、
なるほど。なんか移動時間ってそこそこだから、移動時間もさ、メールさばけたりするって前から言ってたけど、なんかそれさえもなんかイライラしてきてで、あとね、電車座るの怖かった、ちょっと
あ、まあまあ電車は僕元からあんま座らないんで、
ちょっと
あれですけど、
空気椅子するタイプ。
いや、立ってます、普通に。
ちなみに、あの、西成区の近くに、南海電車って通ってるんですけど、
ありますね、
南海電車っていうのに乗るとですね、はい、結構やばそうな人いっぱいいまして、
はいはい、
めちゃくちゃ好きなんですけど、電車。で、僕と2、3人ぐらいしかいない車両なのに、突然、なんかこう、頭、髪の毛半分ぐらいハゲてて、半分髪の毛あるみたいな、ちょっとパンクな人が乗ってきて、
はいはい、
いっぱい人いるんですけど、僕、車両の一番端っこぐらいに、ちょっと段差になってて、腰掛けれるし、荷物もちょっと置けそうなとこあるじゃないですか。
まあ、ありますね。
連結部分の手前。そこにちょっと持たれてたら、うん、僕のその目の前ぐらいにいきなり立って、めっちゃ席空いてるのに。おかしいじゃないですか、距離感。人との前詰めるセンサーバグってて、その人。で、いきなり僕の目の前で、モナオを食べ出したんですよ。いきなり、
めっちゃおもろい。
モナオを食べ出して、粉が僕の革靴の先っぽに落ちるぐらいめっちゃ距離近いっすよ。で、ありえへんぐらいの間合いなんですよ。っていう人がね、乗ってくるっていうぐらいやばい場所っていうのがあって、だからね、立っててもね、気が気じゃないっすもん。だから、キョドリながら乗ってるんですけど、大体、電車。
そう。
地元で乗るとき。
そういう人。そういう人はあんまり。
めっちゃやばいんすけど、そう。
いないですけどね。
だから、いや、だからね、本当に、時間もったいないなっていう感覚になったっていうのは、テレワーク慣れたから、じゃないですかね、やっぱ1ヶ月ぐらいしてたら、慣れるからさ、逆に今日からも出勤っていう人も割といるわけやじゃないですか。
そうですね、でもほんまにそれがいる業種もあるけど、そうじゃない業種もあります
し、ね、あるしね、テレワークはまだまだできそうですか、レオさんは。
環境、ほんまにテレワークやりますってなるんだったら、環境を作るので、
ああ、
まあ全然あれなんですけど、今の状態だと結構しんどいので。
それは椅子問題。
あ、椅子問題ですか。完全に。
もう、サブスク入ろうよ。椅子の。阪急電車の緑色の椅子とか選べるかもしれない。
高さ問題
ある から、
どっちかっていうと机の高さなんだよね。どっちかっていうと、
遮光できる机とかね。
あ、そうそう、なんか、うん、机が低いので要は、
あ、
まあ、そこが原因なんですよね。
いいよ、カウンターは、そう、僕もカウンターというかカウンターテーブルで、
うん、
立ちデスクでまあ4時間ぐらい経ってますけど、1日。そう。集中できますけどね。うん。一応、 新しい生活様式っていうところでいくと、もう一個僕買ったんですけど、テレワーク用のワードローブってあるんですよ。あの、ワードローブっていうか、はいはいはい、あの、部屋着、
はいはいはい、
仕事着。で、これ、リンク、これ前見たかな、リオさん。あの、なんか、溝落ちから上が、あの、ビジネスのシャツで、下がもう、スウェットっていう、服なんすよ。これ、クラファンで売られてるんですけど、これあの、テレカンっていうかあの、テレビ会議するときに、はい、自分がこう、上だけ映る部分だけシャツになってるっていう。そう、これ買って6月に来るんですけど、まあ、6月も多分リモートワークしてるから、はい、これちょっとネタで来たろうと思って。そう。
これはまあ、はい、面白いですよね、これ。
これ面白いよね。こういう。
面白い。
っていうかね、もうこれなくてもね、たまにそう、朝一9時に静止確認って言って、うちの営業グループ全員チームスで繋いで顔見せ合うんすよ。生きてるかどうか、
はいはいはい、
生きてるかみたいな。で、それが終わった後に、修行すっていうか、作業に入るんすけど、なんかその時だけ、上シャツで、下パンツとかなんですけど、うん、その後上、阪神タイガースのユニフォームとかに着替えてるんですよ。で、ちょっとこう、
はいはいはい、
虎というか、気持ち高揚して仕事できるみたいな。そう。
なるほど。
ようやく開幕も決まったし。
そう、まあ僕は普通にあれっすね。
久保さん、着てるよね、バトルスーツ。スーツ着てるよね。
スーツ着てるかな。まあ、下は普通ですけどね。
いや
下はジーンズとか。
いや、ネクタイ締めてる？
ネクタイはしてない。
ああ。やっぱね、ネクタイまで知ってる人いるもん。やっぱ。ウェブ会議してて。いややっぱちゃんとしてるなと思って。
まあ、オンオフのスイッチでしょうね、それは。
タイガースの8匹来てるねんで、みたいな。そう。
だから、あれじゃないですか、オンオフを、こう、元から完全に切り替えてる人と、なんか、言ったら、退社したらもうオフみたいなタイプなのか、僕みたいに、もう常にオフ、オンみたいな。もう寝るときだけオフみたいな。
いや、
みたいな。人もいるので。
なんか今思ってんのはリアル足湯できるんちゃうかなと思ってて。洗面器っていうか、はい、桶を用意して、
はいはい、
ぬるま湯で足つけながら、
はいはい、
ウェブ会議するみたいな。これいけるんちゃうと思う。
はいはい、
これまた風が吹いたら桶屋が儲かるじゃないけど、桶屋儲かってしゃあない、はいはい、マスク洗うのに桶いるし、そう、だから足湯、在宅、リモート足湯、流行っちゃいます。どう？
まあ僕もあれやな。オケがないから、買わないとできないけど。
オケ、洗面器ない。
ない
っすね。一人暮らし洗面器ないよね。
ないっすね。シャワーやから。
ああ。
ないっすね。
俺さ、一人暮らししてたとき、
はい、
椅子なかったん、ね、風呂に。
でもうちも
これ座れへんねん。あ、座れへん。
もうそうなんですよ。
立ってるよね、やっぱ。
アメリカンスタイルね。
立つよね、やっぱ。
アメリカンスタイルよね。
バシャーってこう、はい。アメリカンスタイルでやるよね。
そう。そうっすね。リンゴ丸かじりするみたいな。
え、浴びながら。シャワー。
いや、朝一とかね。
時短
浴びながらリンゴをかじって。
めちゃくちゃ超時短。
超時短やけど、なんかやばそうやな。
ショートカットの仕方、逆に不器用っていう。そう。うん。いやー、だからね、新しい生活様式は、これ、江戸くんも交えて、また喋りたいなと思ってましてね。
うん。ありそうですね、いっぱいなんか。
なんか、最後に、ありますか、うん、 テーマというか、なんかもう1時間くらい喋ってんのかな、わかんないけど。
いや、でも昨日、すごい議論になってましたけど、冷やし飴。
ああ、僕らでね、議論になってた。
ああ、そうそう。
これは、この夏のニューノーマルってことで、冷やし飴が、もう、爆流行りしますと。江戸時代のレッドブルーやと思ってんすよ、僕は。冷やし飴、僕は飲んだ、はい、結構飲んでるんですけど。
はい、
レオさんと江戸君
はないでしょ。あんまり馴染みがないっす、
ね。昨日ね、打ち合わせじゃないけど、LINE でこんなんあるでって、冷やし飴のサンガリアのさ、黄色い、なんていうんですか、こう網格子のっていうか、画像送ったら、初めて認識した感じの反応やったもんね。
そうっすね、僕、冷やし飴。
存在も気にしたことないでしょ。
うん、はい。なんか、あれっすよ、まさに人間って、こう、必要ない情報を全部視界でカットするじゃないですか。その感じですよ。
そらそや。
冷やし飴っていうネームはない。
そうや
ん。なんか、大きい、なんかこんな機械に入ってるな、茶色いやつみたいな、名前は知らない
な。なんか、商店街のお茶屋さんとかに、なんか透明な、うん、なんかバケツみたいな中でガーってこう、ミキサーみたいな混ざってるイメージやもんね。それか駅前のキオスクとかに、おばあちゃんがほっかむりみたいなかぶって売ってるみたいな。
はいはい、
いっぱいどうみたいな。紙コップ渡されて。
その、いや、ほんまその感じ
っ
すよ。
いや、これね、
馴染みがない。
注目してなくて、しゃあないっす。これ、普通の若者は目つけないっすから。なんか、精神的にめちゃくちゃ病んでる時期があった時に、ふと駅前で肩落としてたら、駅前のキオスクのおばちゃんに声かけられて、これでも飲みやって言われて、飲んだ瞬間にこんなうまいものあるんやみたいな経験がない
それ
入り、
それあれでしょ、思い出補正入ってるでしょ、それ思い出補正
よく、そう、この足湯が一人暮らし 4,5 年ぐらい前にやってた時に、大阪の枚方市の近くで一人暮らししてた時に、はい、冷やし飴を夏になったら駅前でね、見てるんす、出てるんすで、店みたいなのが。で、そこで毎日配ってて、うん、それでめっちゃハマったんですけど、はいはいはい、生姜なんですよね。神社と、こう、
はい、
なんですかね、砂糖水みたいな感じなんですけど、はい、ちょっとこう、生姜効いてるなっていう中にこう甘いみたいなのがあって、もうめちゃくちゃ体ほてってくるけど、スースーするみたいな、こう、夏の飲み物です。
だから第2のタピオカになるように。
レッドブル。翼が。
あ、レッドブル。あ、そっち。インスタ映えとかさせて。
インスタ映えするか。いやー、でも、
まあ、ちょっと色味がね、あれやから。
ぜひ、大阪だけなの
食料とか入れて。
かなぁ。冷やし飴。
なんか見たら関西って書いてましたよ。
これ名前が良くないと思うんすよ。若者に対してアプローチするんやったらね。
ああ、まあそれはそうですね。
横文字にしないとね。そう。
なんか
この話僕好きなんですけど、明太子、博多の。明太子がね、はい、ニューヨークで激流行りしてるらしいんですよ。コロナの前やけど、うん、今わからんけど、
はい。
で、その前が全然流行ってなくて。で、なんでかって言ったら、タラの卵みたいな。直訳やったらしいんですよ、英語で。だから誰が食うねんみたいな、うん、気持ち悪いみたいなのになってたらしいんですけど。で、はい、じゃあもう一回ちょっとテコ入れしようってなって、明太子ニューヨークで。で、誰か多分勝者の人かな、うん、なんか、賢い人が名前を変えたんですよ。その名前が博多スパイシーキャビアっていう名前にしたんです
よ。おお。
これはすげえ、妙というか、名前の。
うん、
これネーミングでブランディングできるっていうのあるじゃないですか。
それは
博多スパイシーキャビアと、チョウザメの卵でしたっけ？タラの卵。
タラの卵。
チョウザメの卵、キャビア。
チョウザメのやつはキャビア。
タラの卵を食べたくないじゃないですか、直訳。
まあまああんまり、まあ、日本人は食べる文化やから、
そう。
あれなんかも
しれない、ね。いやでも新しく上陸するってなった時に、ちょっとそれ無理やろみたいな。そう。だからそういう冷やし飴も逆輸入的に名前つけるんやったら、緑茶っていうか、抹茶もグリーンティーだとちょっと、いいかも、ありがたいと思って飲むじゃないですか。冷やし飴も、なんかないですかね。なんかクールジンジャーウォーターみたいな、なんか、そういう、名前をちょっとつけて。
クールジン、
直訳や。
クールジンジャーウォーターはちょっとあんまり、
成分。クールジンジャーウォーターシュガーみたいな。
そもそも冷やし飴の発祥っていうのがね、どこの地域なんかとかは結構大事かもしれないですね。そうなったら。
このなんかネーミングをちょバズるネーミングつけてちょっとバズりたいですね。この冷やし飴。でサンガリアに言って変えてもらうとかね。
はい。
最終ゴール。
はい。
変えてもらうっていうか、あの缶が冷やし飴って表なってて、裏が飴油やったかな。なんか裏があの違う名前なんです。あの3文字なんて。なんかその裏向けたらこう別名が印刷されてるみたいな。そう、すごい。
あ、でも今見たら、うん、まあ、ネット記事なんでこれほんまかわかんないですけど、まあ、多分あの冷やし飴って関西の文化、
はいはいはい、
なんですよ。で、多分全国区に名前が出たっぽいのが2017年の NHK の朝ドラらしいんですよ。
え、それ、
割と最近なんですよ。なんすかね。
タコ、芋タコ
なんですよ。なんか2017って書いてある。
へ
ぇ。やっぱ最近なんですよ。
じゃあ、恵方巻きよりも遅いデビューっていうことか。
です。
冷やし飴とか知らんでしょ、多分。
あ、でも、あの、冷やし飴の発祥の場所は、江戸時代の大阪心斎橋だ。
亮さん住んでる場所やん。
そう、住んでる場所。
それなんか、
住んでる場所の。
あの、ない発祥の地の、なんか、オブジェみたいな。冷やし飴。あ、町奉行みたいな、銅像ない。
あ、今、やっとね、これ発祥見たら、心斎橋にあった、うん、飴湯っていう屋台らしいです。
あ、そう。サンガリアの冷やし飴の裏に飴湯って書いてる。
あ、じゃあ、屋台これっすわ。だから、移動式やから、そういう、
え、
なんか、点々としてくださいます?
名残ない。
名残ないでしょ、心斎橋。
いやでも心斎橋でさ、冷やし飴飲んだらすげえなんかこう江戸時代にトリップした気分がするんで、一回ちょっとやりたいですね、冷やし飴会。
そうですね、なんかトラディショナル心斎橋なんとかみたいな。
あ、だからは
伝統的なみたいな。明太
子が博多スパイシーキャビアでしょ。だから心斎橋、心斎橋ってあのヨド橋みたいな、言い方あるやん。あの、心斎橋は、
はい。
買い物の服までんって言われてるらしいですからね。中国の中では。あの、魔物が住んでる甲子園の次ぐらいにって言われてますから。財布の紐めちゃ緩くなるのが心斎橋って言われてますから。心斎橋、博多スパイシーでしょ?だから、心斎橋、ジンジャー、なんとか。
刺激?
ヤッターマン、コーヒー、ライター、みたいな。いいかもね。心斎橋。
心斎橋。生姜?
心斎橋神社っすよ。
いや、なんか生姜を取ったらどうなるかなっていう。だから、明太子やったらスパイシーと
か。あ、そうね。
まあ、
あ、なんか
香辛料理なので
その、エモーションというか、こう、感情じゃなくて、あの、感覚?ジンジャーを口にした時の。
はいはい。エモーショナル?心斎橋。
感情やん、普通の。スパーク。スパーク。ドラゴンボールみたいな。スパーキーみたいな。
ドラゴンボール。
心斎橋。スパーキン。ウォーター。 ちょっとやばそうやな。
なんか危ないっすよね。
やばい。麻薬みたいな。ちょっとこれ、大喜利みたいにしてさ、次の、江戸くん3人で、冷やし飴実際にさ、飲みながら、その飲んだこの、感情というか、フューチャリングじゃわ。フィーリングで。
フィーリング
大喜利みたいに決めましょうか。
はい、ああ、なるほどね。一つ案として、
この、冷やし飴が、この夏のニューノーマル、ということで、
はい、
ネーミングを決めましょう。ちょっと勝手に。こんだけ冷やし飴って言ってる20代おらんで。日本に。多分、まあ、今いないでしょうね、一瞬日本で一番冷やし飴のこと考えてると思う。
それは確かに。
こんな時間あるね。こんな。だって、
まあ、多分ですけど、
飲んだこともないんでしょ、はい、飲んだこともない飲み物のこと、こんで喋ることないで。
ない
ちょっと、ぜひ次回飲みながら、僕今日、冷やし飴3人持ってやろうって言ったやん。なかったんですよ、どこにも。スーパーにもないし、自販機にもないし、デイリー山崎最後の頼みやったんですけど、なかったっすね。だからほんまに、
今やっぱ、
カスカスなってる自販機見つけなあかんわ。80円とか50円ぐらいで売ってる。
まぁちょっとサンガリアってちょっとそういう価格帯なイメージありますもんね。ちょっとね、130円系じゃない。
タバコ屋の角にある自販機、乾電池とか売ってる自販機の隣にある、はいはい、カスカスなってて、小銭取るところめっちゃカスカスなってる。触ったら、コロナ違うやつ映るんちゃうかっていうくらいの自販機、見つけなあかんで、まず。
まあまあ、そうっすね。まあ、どうなんかな。なんか、酒屋があ
る
かな。
ある。あ、ラムーか、業務スーパー行ってあるんちゃう。
どうなんですか、僕の家の近く酒屋があるから。
ああ、ありそう。
なんか見てみたらあるかもしんない。
おっちゃん、心斎橋、スパイシーウォーター、プリーズみたいな。
でもニューネームができるかもしれない。
そう。いいっすね。ちょっとじゃあ、次回冷やし飴会っていうことで。ちょっとまた買ってるかもしれないですけど。
冷やし飴の名前を
決めるっていうのも一つにしましょう、じゃあ。うん。だからね、今、可愛い飲み物っていうか、タピオカもちょっと一旦ブーム、わかんないですけど、可愛いね、飲み物とか、おしゃれな飲み物吹っ飛ばせっすよ。やっぱ。最終的には。冷やし飴うまい。
日本人
うまいよと。
日本人たるもの、伝統的なものをたしなめと。
その代わりちょっと再ブランディング勝手にしないとね。
まあ、それはまあね、現代に合わせないといけないから、ね。
はい。ということで、ちょっと、終わろうかなと思ってますけど。
まあまあ、次回のテーマも決まったので。はい。
あ、そんぐらいかな。なんかね、甘いや。はい、終わりです。